皆さんおはようございます。今日はこの箇所から説教させていただきますけど、実際は全てではなくて最初の二中節しか解釈できませんのでご了承ください。今日は皆さん様と一緒に祈りについて考えたいと思います。祈りは強くてこの世を全く変える力ですが、同時に祈りは自分の人生を改める政治図もあります。自分の祈りは弱いと感じても、その祈りは人生に影響を与える力があると信じています。その力と力の原因について話したいと思います。皆様に励ましになるように。さて、説教の箇所に入る前にちょっとだけこの箇所の背景から2つのことを伝えたいです。皆様はご存知だと思いますが、イスラエルのさまざまな王様の中で一番偉大なのはダビデ王でした。ダビデは神様ご自身に選ばれて、イスラエルの最初の王のサウルの代わりに、またサウル王の後任として預言者サムエルによって改めて認められました。すみません、ありがとうございます。けれども王座に就く前にいろいろなことでサウル王と戦う必要がありました。サウルはダビデに神様の復サウロはダビデに神様の祝福があることを見て妬んでいったからです。そしてサウロ王が死んでもダビデは王としてイスラエル王国の周りにあった国の王様と戦うようになりました。伝えたい一つ目は、ダビデがこのさまざまな危ない状況を乗り越えた後、今日の箇所の歌を作ったと思われていることです。というのは、聖書の流れの中に、この歌はダビデの人生の後半の頃記されていますが、実際はダビデは王になったすぐ後で、この歌を読みました。そして、気がついて、すみません、漢字読めない。
欲しいですね。気がついて欲しい。
そうね。気がついて欲しい二つ目のことは、通して次のことを避けたいと思います。この歌は主に歌う歌です。というのは神様に対して感謝の歌として読むべきです。そもそもこの歌はとても個人的な感謝で、公にシェアするつもりではなかったと思います。ありがたいことに筆者がこの素晴らしい歌を保存してくださって、結果として今日のように皆さんとシェアすることができています。先にもう歌ったように、残念ながら今日は歌の前半しか探りません。歌のすべてを一つの説教で見るのはちょっと、野心的になりすぎると思いますが、もしかしたら実会にチャンスがあるかもしれません。ですからこれから最初の二中節を解釈したいと思います。この歌の最初の四節は全部の歌のまとめとして考えてもいいと思います。この二節から好きなこと、いや、いいです。はい、この二節から四節はダビデが基本的に神様に対してどう感じているかということを表しています。神様は偉大な方で揺るぎない方です。 もう一度読ませていただきます。2節から4節です。彼は言った、主よ、我が岩を、我が砦、我が救い主よ、身を避ける、我が岩なる神よ、我が盾、我が救いの角、我が櫓、我が逃れ場、我が救い主、あなたは私を砲逆から救われます。思い称えられる方、この主を呼び求めると私は敵から救われる。皆様、有名な姫路城を想像してみてください。丘の上に強い石垣に囲まれている城、昔姫路市に住んでいた人にとってその城は安心も頼りも希望も意味していたと思います。同じようにダビデが神様の性質を描写します。岩を、砦、盾、櫓、逃れ場、そして救い主。ダビデにとって神様は特殊な揺るぎない神です。それはダビデの意見ですが、私たちはどう思うでしょうか。つまり私たちにとって神様はどのような方なのでしょうか。時々神様は実際に揺るぎない城として認識していますが、そうではない時も結構多いと思います。自分自身の人生を考えると、時々人生はジェットコースターのようです。人生の流れには上がる時も下がる時もあります。ジェットコースターなら当たり前ですが、人生ですから自分はコースターのシートに座らされて降りられないのです。上がるか下がるか、私は制御できない状態です。時々コースターの上から遠くを眺めてゆっくりしますが、次の瞬間に足が宙に浮いています。例えば7年前、私は日本語学校を卒業するところで教会奉仕に入ることを目指しましたが、まだ妊娠中に長男はひどい腎臓の病気があることが分かりました。コースターの上から気持ちが良い将来を見えることところでしたが、次の瞬間ジェットコースターのように加速度を増して、急降下しました。どこへ行くかは分からないまま、私はコースターのシートにかけて我慢しなければなりませんでした。例えばスイスの友人が素晴らしい女性と結婚して可愛い子供たちが生まれました。ところが2年ぐらい後で、私より若い友人の奥さんには乳がんが見つかって、生き延びられるか分かりませんでした。とてもつらかったです。友人は何もできなくて、身を切られる思いの人生のジェットコースターに引き続き乗ることしかできませんでした。けれどもダビデのように、私たちは神様は揺るぎない城と言うべきですね。人生の重みが津波のように私に仕掛かると感じるとき、顔を神様に向けながら 言います。主は我が岩を、我が砦、我が救い主。残念ながら、言ったより簡単に言ったですね。もし私たちが苦しんでいたら、神様の方に向かうのが唯一な方向ですが、クリスチャンでさえもそうしないと気がつきました。ちょっと別の話になりますが、変なことでクリスチャンは苦しみを受けているとき、教会へ行くことをやめるそうです。どうして？教会はきつ作られている人の集まりではないでしょうか。けれども自分の悩みは教会へ運ばない方がいいという勘違いが多いのです。他の教会に自分自身の苦しみが見えないようにという考えかな。これは全く間違っている考え方だと思います。逆にもし苦しみがあるなら、絶対に教会へ行って礼拝を守ってください。そうすれば、御霊の力によって、つまり他の教会によって神様が癒しをくださいます。ですから、ジェットコースターが急降下しても、教会で慰めを求めてください。話が戻りますが、ダビデの場合、彼のジェットコースターはどうして叱咤へ向くようになったのでしょうか。前にもこの理由について触れましたが、改めて彼の言葉で見ましょう。これを5節から4節で読みます。死の波は私を取り巻き、滅びの激流は私を怯えさせた。黄泉に綱は私を取り囲み、死の罠は私に立ち向かった。死の波、滅びの激流、読みの綱、死の罠。改めて言いますが、歌なのでダビデはたくさんのイメージの言葉で自分の敵を描きますけれども、ただ歌の言葉を飾っているだけではないではなかったと思います。どうしてかというと、ダビデの戦いと迫害について読むと、確かに危ない状態が多かったからです。ダビデは本当にそれほど脅かされていったと考えてもいいと思います。もしダビデの代わりに私たちが同じような歌を作ろうとしたら、どういう歌になるでしょうか。皆さんは自分の敵、もしくは自分の悩みを描くためにどんなような言葉を選びますか。あなたの死の敵、死の波、あなたの滅びの激流は何でしょうか。今日ここに集まった方々の中に、死さえ感じるほどの危険を経験した方はほとんどないと思いますが、霊的な死も考えてください。自分の人生で私やスイスの友人のような経験や絶望することがあったはずだと思います。ある状態の中で全く乗り越えられなくて、人生を諦めるんだと思ってしまいましたか。ダビデは自分の敵をよく分かりましたから、助けてと叫ぶようにしました。 同じように自分で自らの状態が分かると助けを求めます。例えば義理の兄は冷凍してあげたいと思います。彼はとても良い仕事をして20代であっても、もう世界中の研究会で自分の働きを紹介するようになりましたけれども、同時に霊的な健康はどんどん悪くなりました。寝られなくなって、喜びは少なくなりました。やっとバーンアウトだと分かりました。義理の兄の死の波は妻から離れて、奥さんから離れて長い出張をすることでした。または自分で研究する代わりに紹介するばかりの仕事は彼にとって滅びの激流でした。この状態は自分の能力を超える大きい問題だということが分かったから治療ができます。またはダビデ自身の言葉で言うと、18節、彼らは私より強かったのです。ダビデが自分の能力でこの困難を乗り越えるのは無理だと分かりました。ですから7節でダビデは神様の助けを求めています。私は苦しみの中で主を呼び求め、我が神に叫んだ。主はその宮で私の声を聞かれ、私の叫びは御耳に届いた。ところでこういうふうに助けを求めるのは弱虫の印だと思われている人が結構いると気がつきました。というのは、本当の男の人または本当のクリスチャンはこのように叫ぶことをしないという考えです。確かにそうですか。本当のクリスチャンは確かに助けを求めることは必要ないのでしょうか。ではこういうことを考えてみてください。2週間前、北海道センターの事務所の前で交通事故が起きました。大変なことではなかったですが、ある車はバンパーが落ちそうになったので、JAF を呼ばなければなりませんでした。JAF を呼ぶのは弱さの印なのでしょうか。本当はどんな仕事かわからないんですが、もしこの車の運転手がたまたま自動車整備士であっても、そのような状態でレッカー車を呼ぶのは当たり前ですね。同じように、もし人格的にプロのダビデさえもが大変な状態で神様に叫んだとすれば、私たちプロではない人も助けを求めればいいのではないでしょうか。そうしないとそれは傲慢なのではないでしょうではないかと思います。特に次の出来事を考えると叫んだらいいことがわかります。チッコのイメージです7節の主は私の声を聞かれ、叫びは御耳に届きましたとあります。そして8節から、地は揺るぎ動いた、天のもといも震え揺れた、主が 怒られたからです。そして8節から16節でダビデは神様の反応を描きます。偉大な神様であることがこの言葉でよくわかるのではないでしょうか。地は揺るぎ、天ともといも震え、神は怒られたので、鼻から煙が立ち上がり、口から火が出ました。神は天を押し負けられました。主は天から雷鳴を響かせられました。海の底が現れ、地のもといが現れ、れになる、現ねなりました。皆さん、この歌の言葉で描かれている神様の反応を想像してみてください。素晴らしい神様、全能の神様、この神様は天から轟いています。どうして？なぜならダビデが不正の舌で苦しんでいますから。ただダビデの悩みです。では肝心な問題に移りましょう。もし私たちが苦しんで叫んでいたら、神様は同じように応答してくださるのでしょうか。皆さん、どう思いますか。ただ単なるクリスチャンの祈りにさえ応答を通して、神様はダビデの歌のように動いてくださるのでしょうか。実は時々そうです。例えば嫉妬の働きの話の中で、嫉妬たちが祈ってから血が揺るぎました。嫉妬の働き4章31節。ところがダビデの戦いを読むとそのような自信などは記されていません。ちょっと変ですね。書いてあるような事変がなかったなら、ダビデの言葉は嘘か事実の2つしかありません。というのは、1つ目、もしかしたらダビデの話は嘘で作り話だったのですではないか。けれども聖書のすべては神様の御言葉ですので、嘘が入っていません。2つ目、ダビデは実に現実を記述しています。というのは、目に見えない現実です。霊的世界というところで起こる出来事です。ダニエル書のこの見えない霊的なようについて読みます。ダニエル書中章12節から14節でこう読みます。彼は私に言った。恐れるな、ダニエル。あなたが心を定めて悟りを得ようとし、自分の神の前で自らを戒めようとしたその最初の日から、あなたの言葉は聞かれている。私が聞いたのはあなたの言葉のためだ。ペルシアの国の君が21日間私に対峙して立っていたが、そこに最高位の君の一人ミカエルが私を助けに来てくれた。私がペルシアの王たちのところに残されていったからだ。私は終わりの日に あなたのために起こることを分からせるために来た。その幻は来たるべき日を待たなくてはならないか。ダニエルが祈って助けを求めていましたが、なかなか得られなかったです。彼は3週間の間、同じ中章の2節の藻を服していた。そしてやっと21日目、天使が現れて助けに来られました。すぐに助けが得られなかった理由は、霊的な世界の中に戦いがあったようだからです。つまり、見えることがなくても一人一人の祈りはこの霊的世界を動かします。なぜなら、神様は不正を我慢できず、この歌のように腹を立てているからです。もし私たちが助けを呼び求めるなら、神様はこの心からの祈りをお聞きになって応答してくださいます。自分でできなくなったことから生み出された祈りは神様の御耳に届くのです。最後に、神様は祈りを聞いてくださって霊的な世が揺るぎましたが、ダビデを救ってくださいました。17節19節をお読みします。主は戦いところから御手を伸ばして私を捉え、大水から私を引き上げられました。主は力ある敵から私を救い出されました。私を憎む者どもからも、彼らは私より強かったのです。私の災いの日に彼らは立ちはだかりましたけれども、主は私の支えとなられました。神様は御手を伸ばしてダビデを捕らえ、大水から引き上げました。皆さん、もう一度想像してみてください。高いところから偉大な神は自分の手を伸ばし、悩みの中にいるダビデを助けてくださいました。悩みといえば、旧約聖書の時代の人々はほぼみんな泳げなくて、水や海に落ちると完全な、滅びにつながりました。つまり、生き延びられない状態です。ですから、ダビデにとって自分の気持ちを書き表すために、もっとふずわしいイメージがなかったと思います。神様の御手が天から下って最悪の困難にいるダビデを救ってくださいます。神様は7節の苦しみの中から20節の広いところまでダビデを連れ出しました。素晴らしいイメージだと思います。ダビデは、主は私の支えとなられましたと判断しました。このような単なる説明できない助けといえば、私も経験しました。もちろん、12歳の時、自分の信仰を告白して罪人であることから救われていることも説明できないことですが、今は別の話を伝えたいんです。ある日、私はボランティアとして伝道集会に参加しました。そして、 数ヶ月の活動だったんですが、皆さんがよくわかると思いますが、良い日も良くない日もありました。そしてその日は悪い日になりそうでした。私は寝坊して遅れまして、来会社に対しても他のチームのメンバーに対しても、開けない気持ちでした。とにかく気持ちを回復するために、私は友達と一緒に地下鉄で中央駅まで行こうとしました。どうしてかというと、そこに一番おいしい合図が売っていったからです。それでその合図を楽しみにしながら、その点まで足を運ぼうとしました。行く途中で、この友達と自分の気持ちについて話し合いました。自分自身が悪いと分かっていましたが、自分で乗り越えられなかったんです。ですから、地下鉄に乗ってから頭を捧げて、二人で祈りました。この祈りはきれいな祈りではなかったんです。でも心の奥深くから生まれ出てきた正直な言葉で、神様に自分の苦しみを伝えました。どういう結果になったでしょうか。地下鉄の終点についてアーメンと言ったと同時に奇跡が起こりました。前の心の狭さはなくなって広い心に変えられました。急に私はこの世を両手で抱きしめたくなりました。確かにその日、神様は私にも支えになられました。最高の合図だったよ。このダビデの歌から学ぶことは明らかだと思います。もし私たちが人生の激流のに囲まれていることに気がついたら、神様に大きな声で叫んでください。偉大な神様が救ってくださるように、自分の困難を友人と分かち合って一緒に祈ってください。そうすれば神様は支えになられて、私たちの感謝はあふれるほどになります。先ほど長男の病気について話しました。病気を診断されてから友達と祈りのサポーターにシェアをしました。神様は奇跡のような癒しはくださいませんでしたが、医者の手を守ってくださって、息子は生き延びられました。その上、私たち両親はこのすべての大きい手術にも心の中に説明できない平安を感じました。その安心は実際の奇跡だと今は思っています。ところで、先月息子の採血の結果はまた良くなかったんです。良くないといえば、前回それほど、低い、数値になったとき緊急入院になりましたが、今回は早速強い薬を服用することのおかげで息子はうちで回復しました。これで両親として心配したでしょうか。いいえ、息子は偉大な神様の御手にいると確信を持っていますから。皆様、 ジェットコースターの話に戻りましょう。東京ドームにあるジェットコースターに乗ったことがありますか？ないんですか？またとないすごい経験です。とにかくこのコースターは建物の中にある穴も通ります。そして私が乗った時、この穴に血がついて絶対に取れないと すごく恐れました。乗る前に並んだ時、この穴を通ることを何回も見て確認しても、自分で乗った時絶対無理だと思うようになりました。人生のジェットコースターは同じです。生き延びられないと感じることがあっても、神様は偉大な方、救い主ですから、困難の穴を通れます。ですから自分の困難に目をつけて、神様に叫んで、神様が救う力を経験してください。そして最後にダビデと同じように、主は我が支えになりましたと感謝してください。アーメン。一言を祈ります。恵み深い天の父様、あなたは私たちの支えです。私たちはこの人生を、自分の人生の流れには問題がいるはずですけど、あなたの力、あなたの支えによって乗り越えますので感謝します。神様、どうぞこのような事実を忘れないように助けてください。これからの一週間のあなたの御手に委ねます。神様、この一週間でいろいろな大変なことがあるかもしれませんが、その時は絶対に自分の顔を神様に向けて、あなたの方から助けを求めますように助けてください。この一週間、これからの人生をあなたの御手に委ねます。神様、どうぞ私たちと共に歩んで助けてください。私たちは敵が多いですから、自分の力で乗り越えることが多いと思いますけど、神様のおかげで乗り越えることができます。神様、どうぞこのような事実を忘れないように導いてください。このすべてを主イエスクリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。